自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は第19回、20回にご出演いただいて以来、お久しぶりのご登場です。三栗さんのお隣にいらっしゃいます。三栗さんの奥様、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ズーム上で手を振り合う。お元気でしたか？
はい、おかげさまで楽しくやっております。
あ、いいですね。そうですね、ブログをよく拝見しております。
ありがとうございます。
いろんな活動されているなと思いながらすごい精力的ですよね。
パーマカルチャー研究所のメインのブログはほぼさえさんにお願いして、
ね、丸1年になって70回を自分で記録してやったぞみたいな、
すごいすごい、
ね、1個3時間くらいかかるので自分の中では、
そうなんですか。
そうなんです。
そんなに時間をかけて書いてくださってるんですね。
あんまり得意じゃないので、
あ、
何回も何回もやっちゃってるのがまだまだ実力です。
いや
でもね、なんか素晴らしい記事をいっぱい書いてくれてるので、まるでうちが自給自足をしてるかのように見えるのは、ほぼさえさんのおかげだと思っております。
いや、まるでじゃなくてやってますよね。
やってます。
綺麗に分担されてるからね、うん、衣食住担当、稼ぎ担当みたいな。
あ、確かに、なんか分担されてるのをすごく感じますね。
うん、
ね、ありがたいことに、お互い好きなことが綺麗に分かれてるので、私は本当に、うん、服作るのも好きだし、
はい、
保存食作るのも好きなので、冷蔵庫ない暮らしも結構楽しめちゃってるので、なんかネタになる。
うん、僕は保存食食べる方の専門でやってます。
大事です。
そうですよね。いやー、お元気で何よりでございます。
ありがとうございます。
はい。それで、そうなんですよね。さえさんがいろんな活動のブログをよく書かれているので、ぜひお話をお聞きしたいなということで、お越しいただきました。
ありがとうございます。最近もずっと豆麹を仕込んで豆味噌を作って、
はい、
うん、普通に麹を仕込んで、それも味噌を仕込んで、であとは豆豉作ったり、これからお醤油仕込むとこです。
うん、ああ、ちょっと。なんか、ね、毎朝起きたら、毎朝何か作ってるんですよ。朝食の前に何か作ってる
んですよ。魚のぬか漬けとか作り出す。
なんか面白いです
よ。いやー、でも今のお話聞いて、うわー、いいなーってこうときめいている人いると思いますよ。
ねえ、嬉しいなそれ。
うん、そういう暮らしいいなって、私もちょっとその一人です。
ねえ、嬉しいなー、ありがとうございます。
そうで、その中で三栗家は手作り石鹸を使っていらっしゃるんですよね。
そうなんです。はい、これも大好きやってます。
石鹸も手作りということで、
はい、
この石鹸を作るようになったのは何かきっかけとかあったんですか？
いや、うん、あったんですよね。なんか洗濯するのに、なんだろう、いろいろ、なんだ、河川のものを洗うと海にマイクロプラスチックが流れるとか、そういう話を聞くようになって、で、石鹸ってどうなんだろうってずっと自分の中でモヤモヤとしてたものが、うん、をなんかこう紐解いていきたくって、で、総会に行った時に、自分たちの使った排水を流した先で、食べる草、空心菜とか育ってるの見て、空心菜って水分がたくさん必要なので、お風呂、シャワーした後の石鹸、その時は石鹸使ってなかったので、シャワーした排水が流れるところで空心菜が育ってたりとか、うん、で、そうなんです。 ほいで、あ、なんか石鹸ってどういうことなんだろうってすごいいろいろ考えていて、で、合成洗剤はあんまり良くないって言われるけど、何が良くないんだろうとか、すごいいろいろ考えながらいたときに、はい、私たちのところは、水使ってなかったんですけども、他に、石鹸を使ってなかったんですけど、
タイの暮らしではね。
そう、タイの暮らしでね。
蔵は水だけで洗ってた
んです、うん、そうなんですけど、みんなの使ってるお風呂の部分、お風呂では、一応オーガニックソープ、純石鹸を持ってきてくださいっていう、お約束があって、はい、で、そこのみんなのお風呂のあたりも、ちゃんと草が生えてるんですよね。草とか植物がちゃんと生えていて、まあ、石鹸使ってる分、若干土の微生物の状態は変わってると思うんですけど、いや、ちゃんと育つんだっていうのにすごい私衝撃を受けて、帰ってきて、うん、で、自分で作ってみたいと思って、で、ブログに書いたんですけども、はい、本を一冊お友達に紹介してもらって、石鹸作ってたお友達に紹介してもらって作ってみたら、なんかすごい、汚れの落ちもいいし、なんかその自分で見てきて、ちゃんと植物が育ってくれてるっていう部分も安心できたりして、で、うん、しっとりもするから、で、うん、そこをきっかけに作り始めた感じ。最初は本からです。
うわ作りたいってもうすぐ思っちゃう。
ぜひぜひ。
え、泡立ちはどうですか？
泡立ちはね、なんか面白くって油と化成ソーダを混ぜると、なんか油の性質が出て、ココナッツオイルが泡立ちを良くする。で、そう、オリーブオイルはしっとりさせる。
うんうんうん。
で、パームオイルは溶けにくく、石鹸を溶けにくくするっていろんなオイルを配合させて、なんか、手作りソープ家さんが作ってるのはね、そういうのでやってるから、泡立ちもよく溶けづらくみたいなので作られているんですけど、私が最初やったのは本当にオリーブオイルと化成ソーダだけのすごいシンプルな作り方で、泡立ちがね、普通の石鹸に比べたら全然、弱いんです。で、弱いっていうか、泡切れが早いっていうのかな。泡は立つんですけど、頭ガーって洗って、泡は立つんだけど、すぐ立って、洗ったなと思うと、もうすぐシュンって泡が、消えるっていうか。で、その後なんか感じなんですけど、でもその後すっごいしっとりするんです。
いや
泡立ちよくしてくれば油を変える感じ。油をいろいろとしていく。
はい、あ、足すんですね。一種類だけじゃなくていいんですね。
そうなんです。うん。
油を足すっていうのは、ココナッツオイル、オリーブオイル、パームオイルがあるの？
うん、大体ね、うん、基本、あと、オリーブオイルと化成ソーダだけの石鹸を卒業した人は、オリーブオイル、ココナッツオイル、パームオイルって大体3つ組み合わせて作り始める感じ。
さっきさ、3つあるって言ったら、ココナッツオイルが、なんだっけ？
ココナッツオイルは泡立ちが良くなる。
はいはいはい。オリーブオイルは？
しっとりする。
しっとり。パームオイル。
石鹸を溶けづらくする。ちょっと硬くしてくれる。
ああ、石鹸を硬くする、うん。僕も知らないんで。
今、勉強したんですね。
今、メモりながら聞いてました
。この石鹸って、まあ、日常生活だと、体を洗う用、
うん、
あと、洗濯用とか、食器洗い用ってこう、分けられてますけど、
はい、
それぞれで分けてるんですか？
うん。食器洗いと洗濯は一緒なんです。お掃除用の石鹸は、私は廃油で、近くのね、ご飯屋さん、定食屋さんが、油ちょうだいって言うと分けてくれるので、
はい。
もう使い終わった廃油をもらって、それに化成ソーダを混ぜて、なんだろう、2升のお酒のパックに、作った液体入れて固めて石鹸を作る感じなんですよね。
廃油って、いいんですか？
うんとね、そう、洗濯石鹸もね、結構廃油使って作られてる手作りの方。廃油って、
ああ、だから、食用の廃油。
あ、そう、お料理して、揚げ物した後の、
ああ、そうか。
よく天ぷら油でみたいな話を聞くけど、そんな感じで。
うん。
うん、全然なんだろう、揚げカスとかをこせば、ちゃんと石鹸にはなるんです。
うん、
それが洗濯と食器用にしていて、で、体に使うのに、なんかやっぱ使ってるから酸化してるからどうなのかなって、ちょっと、うん。
はいはい。
思って、そう、お友達に相談した時に、いや、なんか、確かにオリーブオイルの方が私もいいと思うよっていう、なんだろう、科学的根拠は何もないんですけど。
うん、
それにすごい納得して、
はい、
で、オリーブオイルと、化成ソーダでやってみたら、なんかしっとり具合がやっぱちょっと違ったオリーブオイル、その、 うん、オリーブオイルで作るのと、廃油の菜種油で作るのと、全然肌触りが違ったので。
これね、廃油ってさっき言った3つのオイル、うん、ココナッツ、オリーブ、パーム。うん、どれに当たる？
廃油はね、菜種油だからまた、
あ、また別の油なの、うんうん、
サラダ油とか、菜種油とか、
うん、そうですね、うん。
うんうんうん、あ、そっか。それが一番安い感じな。
うん、うん。
ああ、だから。で、しかも俳優だから一番安く作れるよって感じ。
そうそう。で、なんか一応油を捨てずに、あの、石鹸に変えられるから、うん、うん。なんか環境負荷も変わってくるかな、みたいな感じもあったりして。
確かに、確かに、うん。うん。リサイクルですね。
うん、すっごい落ちるんです、あの、石鹸と、その、なんだ、俳優洗濯石鹸。
うんうん。なんかね、すごい不思議なのが、なんで油石鹸なのに油から作るのかよっていうのがすごい不思議じゃないですか、イキさん。
そうなんですよね。石鹸って実は
ドロドロになるじゃないかって
ね。ねえ、ベタベタ。
ねえ、実態があまり知られてないですよね、そうそう、石鹸って。
すごい不思議。うん、油から、俳優、しかも、すごい余計汚くなるんじゃないのっていう気が僕今でもするんですけど。というところの解説をこれからしていただ
きます。そうなんですね。化学反応が起きるわけですよね、きっとね。
そうそう。
なので、じゃあ石鹸ってどんなもので、サエ先生作られてるんでしょうか。
なんか、あの、素人ティーチャーとしては、ラジオで説明するのがすごい難しい。すごい手振りで話しちゃうので、私。
はいはい。
そこでみんなに伝えられるかどうか、すいません、僭越ながらって感じですけど、ほんとね、油と化成ソーダを混ぜると違うものになるんです。
うんうん。
状態が変わる？あの、ギトギトな
油。化成ソーダっていうものをまず油に混ぜる。
そう、化成ソーダっていう粉っていうか、あの、固形のものが薬局で売っていて、でも必ずしもどこの薬局でも売ってるわけじゃないので、作りたい人はいろんな薬局さん行くたびに化成ソーダありますかありますかって聞いて回ると、自分の近くにある場所はどこかしら見つかると思うんですけど、そう、油と化成ソーダを混ぜると脂肪酸ナトリウムっていう成分とグリセリンっていう成分に変わるんです、
はい、
で、
はい、
脂肪酸ナトリウムっていうのが界面活性剤なんです。だから潜在的な意味をなす、
うんうん、
でプラスグリセリンになって、グリセリンは保湿剤になる感じで、
はいはい、
そうなんです。でも市販の石鹸はシャボン玉石鹸とかすごい素敵な石鹸あるんですけども、うん、こうなんかね、大量に作るためになんか製法が私たちが作るのちょっと違うみたいで、うん、グリセリンは作られなくて後で添加してくれたりするんですって、お肌のことを考えて、うん、うん、だからね、手作り石鹸ならではかな、脂肪酸ナトリウムとグリセリンが石鹸の中でちゃんとできるのは、
うん、うんうん、
なので、なんて説明すればいいんだろう、なので違うものになるのでギトギトにならない、うん、で、あの、界面活性剤が生まれるっていうか、
うんうんうん、
うんうん、石鹸になっていくっていう感じで、うんうん、で、作った後、1ヶ月熟成させないと、そのアルカリ成分が強すぎるので、
はいはい、
なんか弱くしていって、なんかお肌に使えるようになる感じで、
うん。なんか作ったら時間をかけて熟成させることが必要なんですね。
そうなんです。喧嘩反応、石鹸の鹸と、化学の、化学の化って書いて、うん、喧嘩反応って言うんですけど、うん、ちゃんと喧嘩反応させてやって、うん、肌に強い成分を弱めていってやるっていうか。
グリセリンは肌にいいっていうイメージありますよね。
ね、私もグリセリンなんか調べたりしてるんですけど、自分でちゃんと、あ、これだっていうのが分かんなくて、ただ化粧品に入っててね、
うん、
そう、保湿剤になって、手作り化粧水するときもだいたい、焼酎につけたヨモギエキスと、あと、グリセリンと水を混ぜて作るっていう化粧水がナチュラル派の人たちは結構知ってると思うんですけど、
うん。
うん。うん、グリセリンは保湿させてくれる働きがある。で、手作り石鹸使い始めてすごい思ったのは、
はい、
使った方がすごいしっとりするので、なんか使いたくなる。
いいですね。
そうなんです。でもね、使いすぎたらやっぱり環境にあれかなと思うので、なんか、なるべく減らしつつ、うん、あとはぶっちゃけ2日に1回だったりとか。
ああ、そうなんですね。
私はね、それぞれでいいと思うんですけど、
うん、うん、
そんな感じで話してみて。
うん。じゃあ、その手作り石鹸で、髪も 顔も体も全部済ませてるんですか？
そうなんです。あるから、うん、頭からガーッと全部洗って、はいはい、で頭がなんか最後やっぱりアルカリの石鹸で洗うからちょっときしむので、最後にあのクエン酸、薬局で売ってるお掃除とかにも使うクエン酸を少し水に溶いて、はい、ジャバってかけると、なんかジャバってかけて頭を置いておかなくても、時間を置かなくてもジャバってやって、
はい、
お湯で真水っていうかお湯で流してもなんかちゃんとサラサラになる、すごい不思議な反応が。なので頭が
不思議。
そう、そうなんです。
そうなんだ。なんか息子さんから石鹸で髪の毛がきしむんだよっていうクレームがあってクエン酸リンスをこれ使ってみなって勧めたんですよね。
そうなんです。そしたらそう、思春期男子もこれ結構いいねって言って、あれからそう 2,3 ヶ月経つんですけど、はい、どうってこのラジオに当たって聞いたら、いや結構いいよ、ユダ気に入ってるよって言ってくれて、
あ、よかった。素晴らしい。
ありがとうございます、
はい、じゃあちょっと三つくりさんにもお聞きしましょうかね。三つくりさん、
はいはい、
石鹸の使い心地はいかがですか？
はい、そうですね。これはね、違いがそれなりに説明できると思うんですけど。
わからないということではないんですね。
わからないということではなく。やっぱり、手を洗ったとき、泡立ちですね。泡立ちは、多分やっぱり市販のものにはかなわないんじゃないかなって気がして、気がします。だから、そのまま使って洗おうとすると、なんか泡立たないなっていう印象があるんですよね。
はいはい。
で、あ、じゃあダメなのかって感じするんですけど、うちではネットに入れてるんですよね、それをね。ネットに入れるとすごい泡立ち良くなるじゃないですか。
ありますよね。はい。
そう、なんか100均みたいなところで売ってる石鹸な、私は泡立ちあんまり気にしないんだけど、泡立ち気にする人に合わせてそっちはあって、その石鹸ネットみたいなのに入れて、玉ねぎネットみたいなやつ。
玉ねぎ。
入れてやってるよね。はい、
まあ、で、それに入れてやれば、その、泡立ち、そのまま使うやつより、やつの印象、泡立ちちょっと良くないなっていう印象が全くなくなるので。
いいですね。
すると、まあ、普通のものとして、普通の石鹸として使えるって感じで。まあ、あとは、そういう意味では、あまり変わりがないですけど、やっぱ気持ちがいいですね。その、精神的に気持ちがいいですね。
お肌の感じはいかがですか？
お肌の感じは、まあよくわからない。
ああ、男性はわかんないんですね。
深いですね。面白いと思って。いや、
僕が気にしないからでしょうね。
うん、あ、
それよりも、ね、サエが作って、なんか、しかもその元は俳優だったりするので、
うん、
なんか、使ってる時に、いいことしてる感がなんとなくあるって感じです。
確かに。
気持ちがいい、使ってる時に。
うん。
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ちょっとだけあれなんですけども、成分の話で、
はい、
なんか油と化成ソーダを混ぜると脂肪酸ナトリウムとグリセリンになるってお話ししたんですけども、
はい、
その脂肪酸ナトリウムの部分が、合成洗剤だと石油からできている。
うん、うん、
うん、で、オーガニックソープの場合だとそのオリーブオイルとかナチュラル成分からできている。
うん、
だからね、肌につけて自分はどっちが気持ちがいいかなっていうのが。
確かに、うん、確かに。はい、う
ん。これね、この話聞くと、はい、はなんか、ちょっと、なんだっけ、脂肪酸ナトリウムですもんね。
はい、はい。
っていうのが、脂肪酸ナトリウムとグリセリンが石鹸の元っていうか、
うんうん、
成分の主なもので。脂肪酸ナトリウムっていうのは、海綿活性剤ですよね。あ、みたいな解説をね、したくなっちゃうんですけど。
どうぞどうぞ。
海綿活性剤っていうのは、水と油を、なんか中和っていうか一緒にして流せるようにするから油汚れが落ちるっていうものですよね、きっと。
うん。
うんうん、で、その海綿活性剤っていうのが普通は石油から作られる。うん。で、手作りでやると、オイルと活性ソーダからできるらしいですよね。
うん、うん。
だから僕的にはね、そう、科学、化け学が好きでもないけど、それなりに化学式とかの方が分かりやすくて。それで、化成ソーダっていうのは、うん、化成ソーダってへーって感じなんだけど、多分高校か中学で水酸化ナトリウムっていうのを習ったと思って、NaOH とか、
はいはい、
水酸化ナトリウムっていうものが科学の授業でどっかで、
うん、
の人が一度は聞いたことあるんじゃないかな。
あります。
でナトリウムってさっきさえがアルカリ性、強いアルカリ性なのでそのままでは使えなくて1ヶ月ぐらい熟成させてるとそのアルカリが落ち着いて使えるようになるみたいな話をしてたと思うんですけど、あの水酸化ナトリウムってあのアルカリ性だからみたいな授業を覚えてる人は、うん、ああなるほどって思うかなと思ったんですけど、なんかすいません。
ごめんなさい。これさ、30秒ぐらいで話すと、石鹸の成り立ちってきっかけって、昔なんか生贄にどっかの国で羊、
うん、
羊をこうやってブワーって、あの、燃やすっていうか、ブワーって焼いている時に焼いて、その後の残りっていうか、その後なんかね、焼いてる時に油がこう下に落ちるじゃないですか。
はい、肉
の方。これで焼いた焚き火、
うん、
焚き火休みになって、うん、その油と混ざって、なんか、あ、これはすごい、なんか泡立つ面白いみたいに触ってみたら汚れが落ちるじゃないかっていうところから石鹸が生まれたらしくて。
へ
ぇー。ちょっと面白い。すいません。余談でした。
いやいやいや。
いろんな話が。
そんな、これが発祥なんですか？
うん、そうなんですって。
へぇー。あ、そういうことなんですね。それから、海つくりさんがおっしゃってたような、そういう科学式で、説明できるようになって、
説明できるようになって、
うん、火星ソーダプラス油、あと水も必要ですよね。
うん、水も入れてます。はい。
それを合わせたら、脂肪酸ナトリウムとグリセリンになると。
うん、
で、石鹸素地っていうものでしたっけ？
そうですね。
になるんですね。
うん、
はいはい。
はい、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
石さんが一番分かってる。
さすが。
いやいやいやいや。そう。じゃあ私もちょっと余談ですけど、その、石油から作った石鹸があると。で、それが大体、まあ市販で売られてたりもするっていうことですけど、その石油って、名前としては、名称としては、なんかミネラルオイルって書かれてたりとかするみたいで、で、ミネラルオイルって書かれてると、なんかミネラルって書かれてるから、なんか良さそうな感じするじゃないですか。
良さそうな感じしますね。
だからそこも、なんかちょっと難しいなって思うんですよね。選ぶときに、ミネラルオイル、あ、なんか良さそうだから、この石鹸いいのかなみたいな感じで。選びがちなので、なんかそのあたりも勉強していくと、なんか自分に合ったものとか、こう気持ちよく使えるものっていうのが選べるのかなって思いましたね。
確かに、うん、そうですね。その後ブワーって添加物的なものが続いてたら、ね、きっとそういう血寄りなのかなって想像してみたり。
うん、うん、うん、そうですね。余談でした。
余談でした。すいません。
そこまで気にしたことが僕はない。すごい。
女性は多分、ね、あと自給自足をしたいとか、うん、暮らしのいろんなものを作りたいって思ってる方は、結構敏感だと思いますね。
いや、やっぱり、さえさんに出てもらってよかったですね。
ね。本当にありがとうございます。なので、そう、石鹸はどういうふうに作られているのかっていうのは説明していただいたんですけど、その石鹸自体を作る作り方は、サイさんのブログに詳しく載っておりますので、ぜひご覧ください。
楽しいです。
あと、いろいろとアレンジもサイさんされていて、それもブログに載っております。
はい、
アレンジはあれでしたっけ？
そう、せっかく山で暮らしてるから、もうじきこの半月、1ヶ月後には白樺の樹液で作るんです。
うんうん、
水の部分を白樺の樹液に変えて、白樺の樹液
石鹸作って、はい、あとは、よもぎをオイルに浸したり、毒ダミをオイルに浸したりして作って、で、冬場は、酒粕、お料理に酒粕使うので、
はい、
酒粕の石鹸にしたりとか、薪の炭を引っ張り出してきて、
はいはい、
薪の炭から炭石鹸作って、
あ、いいですね。
そうなんです。
もぎ石鹸。
確かになんか良さそうな気する。
うん、売ってないけど、ある、売ってるのです、店
で。そう、売ってますよね。
じゃあ、うちの木でやろう、みたいな。
いいね、
素晴らしい。
素晴らしい。
そんないろんな、ね、アレンジもできる石鹸ですので、 皆さん手作り石鹸いかがでしょうか。
暮らしを作るって楽しいので。
そうですよね。はい、ですので手作り石鹸が気になった方はさえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということで次回もさえさんにお越しいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。